アクションデリーゴー、 アクションデリーゴー、 アクションデリーゴー、
時代を開く女性たち。アクションデリーゴー。 この番組のテーマは男女格差のない社会の実現、女性の働きやすい職場づくりを目指すポジティブアクションです。今回は大学の先生とこの大学で学ぶ女性にゲストとしてご出演いただきます。今年富山国際学園は新たな50年への第一歩を踏み出しました。社会に未来につなぐ富山国際大学、自分を探せよう富山短期大学、未来の扉を開こう国際大学附属高等学校、育てたい子どもの感性富山短大附属みどりの幼稚園。アクションデリーゴー、時代を開く女性たち。スタジオにお越しいただいたお客様は富山国際大学の現代社会学部教授で学務部長の小畑典子先生と現代社会学部3年生の善光瑞希さんです。小畑先生には富山国際大学のほか短大、高校、幼稚園、保育園などたくさんの教育機関を運営する富山国際学園の今日までの歩みを含めて大学として人材育成についてのお考えを伺っていきたいと思います。聞き手は北陸経済研究所主任研究員石黒敦子さんです。
小畑先生、どうぞよろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
富山国際学園のスタートであります富山女子短期大学、開学されて50周年ということなんですが、はい、学園の全体像を簡単に教えていただけますか。
はい、私ども の学園は昭和38年、はい、1963年ですけれども、はい、まあ、これからは女性も高等教育を受けないといけないというようなことで、はい、呉羽に、はい、設立をされました、はいはいはい、それで最初は短期大学ということで、はい、教養教育を主体に出発をいたしまして、当時100人でスタートしております、はい、でその後時代の要請を受けて、はい、まあ、専門職というんですかね、幼稚園とか、はい、あるいは保育士ですね、それから、はい、栄養士ですとか、はい、あるいは最近は介護、はい、そういったような、職域にプロとして働けるような、そういう人材を育成するようになってまいりました、はい、で一方でパソコンとかそういったその事務系の、スペシャリストも育成したいというので、はい、経営情報のような、学科も作られていて、はい、これが短大ですね、はい、でそして1990年ぐらいですね、はい、その頃に、ま、国際学園の中では初めて4大、富山国際大学が設置されております、はい、で、現在は、子ども育成学部と現代社会学部の、はい、ま、2つの学部ができていますね、はい、でそれぞれその短大や大学のほかに、ま、付属機関として、はい、富山国際大学附属高校とか、はい、それから幼稚園とか、そういった付属機関も併設しているということで、そうですね、ございます、
はい、たくさんの女子の専門職といいましょうか、専門家の人たちを生み出した学園でいらっしゃいますよね、はいはい、で先生は富山国際大学に今いらっしゃるということなんですけれども、この番組のテーマがですね、ポジティブアクションということで、はい、ね、今日は2つの点でお話をお聞かせいただきたいと思います、
はい、
まず1つ目としましては、その職場としての大学はどういったことなのかということをお聞きしたい。もう1つはですね、その教育機関として人づくりに対するお考えをお聞かせいただきたいと思います。でまず1番目ですけれども、はい、大学を1つの職場として捉えた時のですね、まあ、特に女性の働きやすさ、そういった点についてお話しいただけますか。
はい、まあ、大学の場合ですね、はい、教員っていう、まあ、専門職と、それから、まあ、事務の方と、はい、まあ、両方いるわけですけれども、まあ、教員の方は比較的専門職ですので、はい、あまり男性とか女性とかいったような、はい、区別はなくて、ああ、そうですね、その専門によって採用されてますし、はい、それが自分自身の、はい、活かしていくかという勉強にかかっていると思うんですね、はい、ただ事務の方は、はい、女性が比較的多いので、働きにくいということはないんじゃないかなと、まあ、そういうふうに思っています、はい、ポジティブアクションというんですか、管理職、今年大学の事務部長、はい、女性がつきまして、
初めて、
もう うちの学園始まって初めてだと思うんですよね、はいはい、でこれは、まあ、教員の場合専門職ということで、はい、あのトップにつくこともあるかもしれませんけど、はい、事務職っていうのは一般にそういうことまでなくて、これはねそういう意味ではあの、はい、うちの大学がポジティブアクションというものを考える、あのくれているあの現れかなというふうに思ってるので、ちょっと私としては褒めてあげたいなと、そうですね、そういうふうに思ってるんですね。
大学を支える大事な部分、はい、そこのトップに女性が初めて就かれたということですね、
は
い、
まだまだですけどね、はいはい、
先生そういうあの社会にこれからどんどん女性たちも進出していくんだと思うんですが、あの大学もですねその教育機関として、はい、まあ、女性はもちろんですけど、はい、女性に限らずその人づくりといった点について、はい、あのどのようにお考えでしょうか。
はい、まあ、元々その短大はねあの女子教育っていうところから始まりましたので、まあ、社会に出てもそのリーダーになれるといったようなことを目指していると、はい、こんなふうに思ってています、はい、で男子が入ってきた2000年以降なんですけれども、これは短大も大学ももちろんそうなんですけれども、はい、あのまあ、その頃になりますとこう女性はこうあるべしとか、男性はこうあるべしってその学生自身の意識っていうのはだんだんと少なくなってきてるんじゃないかなと思うんですよね、はい、
最近の女子学生ご覧になって先生いかがですか。
そうですね、あ
の何か変わってきてるというようなことをお感じになりますか。
まあ、特段比較しながら見ているわけではないんですけども、はい、自分の時に比べると格段の差がありますよね、は
い、これは、
まあ、
でしょうか。
周りの環境も変わってきてるっていうことだと思いますけれども、私なんかは、はい、まあ、大学出てちょっと腰掛けで、でそのあとは結婚して子育てをしてみたいなことを当たり前と思っておりました、はいはいはい、でこれに対して今の学生さんはそのずっと働く子育てもそういうのしながら働くっていう方が当たり前になってきているように思います、はい、ですからそういう観点から職を決めていくということになっているように思います。
そうですか、はい、それで、今日はですねその女子学生さんをですね代表しまして善子さん来ていただいてるんですけれども、先生この善子さんどんな学生さんかご紹介いただけますか。
はい、善子さんは、はい、現代社会学部に、はい、まあ、3つ専攻があって、観光専攻と環境デザインと、はい、それから経営情報ってこう3つあるんですけど、はい、その中の、はい、今話題の観光専攻の学生さんで、今3年生です、はい、で大変しっかりしておられまして、はい、ちょっと見えないんですけど美しいです、
は
い、
そうですね、
はい、で彼女は、まあ、観光の分野の職業に、はい、なんとかつきたいというので、まあ、県内で私どもだけなもんですから、はい、進学してくださったというふうに聞いてます、
は
い、
それから、そうですか、
あと勉強だけじゃなくて、まあ、バスケット部のマネージャーさんもされてて、はい、そういう意味で幅広く活動されている学生さんを、
はい、はい
に来ていただきました。
今日はお連れいただき、はいはいはい、もう大学に進学されるときにもすでにしっかりとその自分の将来見据えて入ってらしてるんですね、はい、
そうなんですね。そこが私なんかの時と違うなと思っております、はい、素晴ら
しいですね、はいはい、では善子さん登場していただきたいと思います。現代社会学部3年生でいらっしゃいます善子瑞希さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ここからは富山国際大学現代社会学部3年生善子瑞希さんに伺っていきます。善子さんは射水市出身、観光を専攻している女子大生のキャンパスライフと学生の立場でポジティブアクションをどのように捉えているのか尋ねてみたいと思います。
善子さんは現代社会学部、はい、観光専攻なさっている3年生ということなんですけれども、はい、大学生活はいかがですか。
はい、私の通っている東黒巻キャンパスなんですけど、はい、自然に囲まれた環境で、すごい四季によっていろんな、自然を見ることができるところなんですけど、はい、少人数の、キャンパスで、はい、そのおかげで先生一人一人が学生全員と向き合ってくれるので、たくさんのプログラムがあって自分の興味があることに進んで挑戦できるような、はい、学校になってます。
ああそうですか、
はい、で私自身も4年間の大学生活の中で有意義に過ごしていきたいなと思っていまして、はい、先ほど綿先生にも紹介していただいたんですが、はい、男子バスケットボール部のマネージャーを1年生の頃からずっと続けています、はい、あと 国際交流サークルというサークルにも所属しておりまして、はい、外国人の留学生の方々と交流したり、
はい、
あとアルバイトにも挑戦したりと、はい、いろんなことを経験して充実した大学生活を送っています。
そうですか。その観光を最初からですね、専攻したいということで大学にお入りになったということなんですが、
はい、
将来の進路っていうのはやっぱり観光の方を進みになりたいということなんでしょうね。
あ、はい、そうですね、はい、私は今観光の仕事に就きたいということでこの大学に入学して、はい、それからずっと、観光の勉強を続けてきて、はい、さらに観光の知識が増えたんですが、それで、より将来は観光に携わる仕事に就きたいなというふうな気持ちが高まりまして、はい、で今私の所属しているゼミでは毎年観光調査っていうのをしていて、はいはい、今年は徳島県でお遍路調査、お遍路の観光の実態について調査してるんですけど、はい、あと特別講座で国内旅行業務取扱い管理者という国家資格の資格講座も受講しておりまして、
はい、あ、そうなんですか。
さまざまなこういう取り組みを将来就職のためのキャリア育成としてつなげていけたらいいなというふうに感じています、
あ、そうですか。その富山県にも間もなく新幹線が来るということで、
はい、
今観光にはすごく力を入れているところだと思うんですけれども、
はい、そうですね、
そういったところに力これから発揮されたらいいですね。
あ、はい、
はい。で今世の中ではですね、その女性の活躍推進っていうことがすごく言われているんですけれども、
はい、
そういったことをお聞きになってどのように感じられますか？
今いつ経済の流れが変わるかわからないようなご時世の中で、
はい、
共働きによって女性が家計を支えていくことも当たり前になってくると思います、
はい、
私の母親も実際パートではありますが、はい、仕事をしていますし、これからはちゃんと社会人として女性が働くということも増えてくるんじゃないかと思っております、はい、で子育て支援により出産後も仕事を続けていけるような職場がこれからも増えて女性にとっても働きやすいような環境になりつつあると思うので、
はい、
私自身も大学で勉強を生かしてなりたい仕事にもし就職することができたら、はい、この後結婚や子育てをしながら自分の好きな仕事を続けていけたらいいなというふうに感じています、
あ、そうですね、
はい、
大変しっかりした考えをお持ちですよね先生。
そうですね、びっくりです。
最後に今いろいろお話をお聞きしましたけれども、まあ、観光の仕事にぜひ携わりたいということなんですが、その社会に出られた時のですね、ご自分をイメージすると、どんなような理想をお持ちなんでしょうか？
まだ就職活動が始まっていないので、はい、あまり具体的なふうには、考えるのは難しいのですが、今3年生になってキャリア育成のための講義や実習や、
はい、
あとインターンシップなどが行われて少しずつそういう授業が増えてきているのですが、はい、私自身、はい、春休みにインターンシップに行きまして、
はい、
でそれでその時に感じたことで、社会人になると一つ一つの行動に対して大きな責任がついてくるなというふうに感じました、はい、で将来は女性でも仕事ができるようなしっかりとした社会人になるということを目標に、それを理想として頑張りたいなというふうに思ってます。
はい、大変楽しみなお話を聞かせいただきましたけれども、最後に先生、善子さんのような学生さん、はい、これからもどんどん卒業されて社会に出ていかれるんだと思うんですが、学園のこれからの在り方といいましょうか、それから今後入っていらっしゃる学生さんへのメッセージですとか、その最後のまとめをこちらお願いできますか？
はい、そんな偉そうな立場ではないんですけれども、いえいえ、まあ、私どもの学園はちょうど50年前に女子の高等教育機関として出発いたしまして、
はい、
まあ、途中から共学になってきたわけですよね、
はい、
で今の社会を考えますと非常にグローバル な社会になってきて、はい、この後はこれまでの専門家育成、短大における専門家の育成ばかりじゃなくて、はい、地域社会で、幅広く貢献できるような、はい、そういう人材を育成していきたいし、はい、またグローバル社会の中で生き生きと生きていける、はい、そんな女性を、また男性を育成していきたいなと、はい、こんな風に考えております。
そうですか、
はいはい、
今日は富山国際大学小畑先生とそれから3年生でいらっしゃいます善光さんにお越しいただきました。大変その環境のいい大学で立地だけではなくてですね、その教育現場としての環境も大変素晴らしいなというふうに感じました。で、善光さんのような学生さんがですね、これから社会に出ていかれるとても楽しみですよね。先生、今日二方どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
今年富山国際学園は新たな50年への第一歩を踏み出しました。社会に未来につなぐ富山国際大学、自分を咲かせよう富山短期大学、未来の扉を開こう国際大学附属高等学校、育てたい子どもの感性富山短大附属みどりの幼稚園。アクションレディーゴー、時代を開く女性たち。今日は富山国際大学から先生と学生さんをゲストにお迎えしました。ご出演いただいたのは現代社会学部教授で学務部長の小畑典子先生と現代社会学部3年生の善光瑞希さんでした。しっかりと将来の夢を語ってくれた善光さん、ポジティブアクションについて大学生の意見が聞けたという点でも今回はとても貴重な機会となりました。さて、来週はオレンジマートの取り組みを紹介します。どうぞ来週もお聞きください。